はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはバスケットボールはリズムのスポーツというね、お話をしたいと思います。連日、オリンピックを見てはその感想を、お話しするということをやっていますが、今日は何といっても昨日行われたですね、女子バスケットボールの試合の話をしたいと思います。日本代表対、ドイツの試合ですね、女子の試合が昨日の夜6時から行われました。日本時間6時ということで、結構見やすい時間帯だったので、日本の皆さんもね、テレビの前で、応援したことだと思うんですけれども、まあ、私も家族で見てまして、非常に楽しませてもらいました。結果的にはですね、64対75でドイツに敗れてしまうということで非常に残念だったんですが、まあ、つくづくバスケットボールは目に見えないリズムのスポーツだなと。技術的なこと、戦術的なこと、目に見えることっていうのもありますけど、それ以上に目に見えないリズム、流れっていうのかな、ありますよねっていう、そういう話をね、したいと思います。なんかこうすると良くなりますよみたいな、ズバッとした答えは多分私この放送で答え出せないと思うんですけど、一緒にモヤモヤしていただければ嬉しく思います。ぜひ最後までお付き合いください。まあ、ご覧になった方も多いと思いますが、64対75でドイツに敗れるということで、世界ランキング的にも日本の方が上だと思うんですよね。違ったらすみません。まあ、前回大会東京五輪では銀メダルの日本ですし、もう世界中でね、日本のバスケットの強さ、これ知れ渡ってますから、まあ、ドイツは勝った瞬間に本当に大喜び、まあ、日本語で言うところの大金星だったんでしょうね、というところだと思います。64点というね、まあ、得点が低いというところが一番気になっていて、私が思うにこれの負けはですね、何かのこう失敗とか、なんか誰かの責任とかそういうことじゃなくて、もう一重にあの得点源である山本選手の欠場だった、これに尽きるのかなと思います。山本選手、世界でもトップのスコアラーですよね。まあ、特にドリブルをフルスピードでついてですね、キュッと止まって、プルアップのスリーポイントを打てる、あの脚力を持っている選手って、女子の中では多分世界中でも山本選手くらいしかいないんじゃないかなっていうぐらいに、素晴らしいスコアラーでありますが、前回のアメリカ戦での脳震盪という診断で、まあ、今回は欠場を余儀なくされたということですね。まあ、オンズガジャパンにとっては非常に痛い、スコアラーを欠いた試合になりました。まあ、それがやっぱり響いたのかなと。逆に言うとそれ以外は、まあ、なんか誰かが悪いとか誰かの失敗とかっていう試合では全然なく、まあ、試合後にですね、エブリン選手が、あの明るいエブリン選手が涙ながらにね、責任を感じているというふうに話をしてましたけど、まあ、ヘッドダウンせずにですね、本当に私たちはね、私たちはっていうか私自身はもちろんですし、多分この私のボイシーを聞いてくださってるあなただったらですね、批判することなく日本代表を応援し続けると思いますので、ぜひですね、エブリン選手をはじめ、まあ、恩塚監督をはじめね、チームの皆さんはぜひ最後のベルギー戦に切り替えて頑張っていただきたいと、応援し続けたいと思いますので、ね、この私のラジオは聞いてないと思いますけど、はい、この気持ちが届けばいいなと思います。さて、ということでこのリズムのスポーツってことなんですけど、やっぱりシュートが入らない時ってありますよね。本当にありますよね。昨日のスタッツ見ていきましょう。日本のスリーポイントシュート、生命線とも言われるスリーポイントシュート、30本放って9本ということで、確率 30% ですね。まあ、これ高校生の試合とかだったら上出来と言えるところですけど、この世界でメダルを取る日本代表が狙うということになったら、まずそもそも30本打ったというこの試投数そのものが少ないし、30% っていう確率では全く物足りないということになりますね。40% 以上は欲しいということで、高い時は日本のチームは 47% とかね、本当に驚異的な数字ですけど、女子のチームはそのぐらいのスコア出してるんで、やっぱり 47% とは言わないまでもですね、まあ、40% 以上は欲しいというところの中で、やはり昨日はシュートがなかなかこう入らなかったという印象になります。それで相手チームドイツの方は平均身長が日本よりも10センチ以上高く、インサイドをやっぱ徹底してついてくるということはもう間違いないことなんですよね。はい。で、WNBA でも活躍しているですね、サバリー選手ですかね、読み方違ったらすいません、サバリー選手という選手、インサイドの選手、この選手32分出場で33点と、これはもう素晴らしいですよね。でフリースローも 100% ということで、まあ、33点をインサイドで、献上する形で、やっぱりゴール下では圧倒的な強さというか、まあ、ある意味でその ドイツの方は徹底して自分たちの戦術をやりきったという印象があります。ゲームスタッツ見てみてもですね、ほとんどすべての項目で相手が上回ってるんですよね。まあ、リバウンドに関して言うと日本が34に対して、ドイツが48と、でオフェンスリバウンドもほぼ倍の8対14ということですよね。でインザペイント得点、ペイント内での制限区域内での得点に関しても、日本が28点に対してドイツが34点ということですね。ただまあこれだけやっていきながらも最終的には75点ということでよく抑えた方だと思います。インサイド、まあ、こじ開けられたと言いながらもですね、非常にいい守りもしてましたしリバウンドも競っていたし最後、後半ドイツが少しリズムが悪くてですね、シュートエアボールになったりとかそういう時間帯もあったんで付け入る隙はあったと思うんですね。ただ日本の方もターンオーバーが非常に多く、まあ、珍しいと言っていいでしょう。日本のターンオーバーが17ということで相手ドイツも16してるんですが、あ、ごめんなさい、逆だ。日本が16ですね。でドイツが17ということでどちらもターンオーバーが多くてですね、まあ、ディフェンスは日本のディフェンスは非常に良かったと。で逆にやっぱりパス回しでリズムを欠いてパスミスからの速攻で、ポイントオフターンオーバーですね、ターンオーバーからの失点が、日本が15あったと。ここ結構痛かったですよね。はい、まあ、そういう印象があります。はい、まあ、ただですね、終盤まで60点台に抑えていたというところを考えると、まあ、ほとんどディフェンスはですね、もうこれはやっぱりプラン通りっていうかある程度慎重さを突かれる、まあ、多分次のベルギー戦もインサイド徹底的に突かれると思います。まあ、頭の上でねボールをこう回されてしまって、ハイローポストを決められるとかそういうことはよくあるんですけど、まあ、でもまあそれを見越した上での12人のラインナップだと思うのでやっぱり機動力でねしっかりとこうディフェンスしていくと、取れないものは取れないとしょうがないというところも含めて、まあ、プラン通り、まあ、ディフェンスはこれでいいんじゃないかなというふうに思ったんですね。一方オフェンスはやっぱりシュートセレクションこれ思い切りよく、ね、打っていくしかなくて、まあ、本当にリズムのスポーツだなっていうふうに思います。でつくづくねこれはその代表レベルでももう、ミニバスでもね中学でも高校でももうどのチームでもあるんですけど結局ねいかにして気分よくシュート打つかで決まるスポーツだなって思うんですよ。本当にこのいろんな戦術いろんな技術あります。でも全てはいかにして気分よくシュート打つかっていうことにフォーカスできるなって思ったんですね。私たちコーチがメンバーチェンジをしたりタイムアウトをしたりあとはいろんなね作戦を作ったり技術の指導をしたりするのは全部最終的にはいかに気分よくシュートを打つかを突き詰めてることなんじゃないかなって私は思ったんですね。でこれがまあリズムっていうことだと思うんですよ。試合のリズムとか試合の流れとかっていうとですね非常に漠然としていてねつかみづらいものだと思います。もうこれを制することができたら、まあ、その人はチャンピオンチームを作ることができると思うんでもうこれは永遠にね分からないものだと思うんですが一方で言葉の表現を気分よくシュートを打つっていうことに変えてみると少しこうなんか見え方が違うっていうかどうでしょうかね。私はそんな気がしたんですね。まあ、あなたのチーム、今日も練習 やると思うんですけど、練習した時に、どれだけ気分よく選手たちが、シュートを打ってるか、まあ、それにフォーカスしてやっていくと、いわゆる試合の流れに似たものがつかめるんじゃないかなというふうに思いました。もう、あれだけのね、レベルの中でも、やはり、リズムが狂ってシュートが入らない。どうしても今日は、まあ、調子が悪いとかっていう日がありますよね。あるんで、やっぱりここはね、単なる技術を教える、単なる戦術を教える、単なるこう反復練習で技術を習慣化するということだけではなくて、日頃の練習の中から、目に見えないね、リズムっていうものを意識して、いかにこう気分よくシュートを打つかということをテーマにやっておくと、試合でね、こういう、やっぱり試合、リズムが悪いと、シュートが入らないという時に、コートの上で自分たちで解決できる力が身につくのかもしれないなということを思いました。はい、まあ、それをねどうやったらいいかっていうのはやっぱチームによって絶対違うと思うんですね。だからこの放送でこういうことをすると良くなりますよということは言えないんですけれども何らかね今日の私の漠然とした話があなたのヒントになれば嬉しく思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。こんな感じでバスケの大学毎日放送してますのでよかったらね、チャンネルのフォローをして明日の放送でまたお会いできればと思います。いいねのボタンを押して応援してくださると大変嬉しいです。そちらの方も応援よろしくお願いいたします。 さて、チャプター区切って、次はコメント返しいきますので、そのままお待ちください。では、このチャプターでは、コメント返しいきたいと思います。昨日はですね、挨拶が人格を作るということで、あれですね、柔道の、ね、選手の挨拶の素晴らしさからですね、やっぱりここって大事だよねという話をしました。まだ聞いてないやという方は、ぜひ、このチャプターのリンクから合わせて聞いてみてください。昨日の放送コメントいただいたのは、まず影島さん、言うからには自分がやるというつもりで、私もより一層、先生同士や相手監督、生徒へのリスペクトを持って挨拶していきたいと思います。ありがとうございます。そうですよね、指導者の方から自分から進んでやるっていうことはすごく大事だと思います。ありがとうございます。トライさん、最近の中学生、特にクラブあるいはクラブ所属の選手の多くは挨拶ができないと感じます。なるほど。ゼロステップよりジャブステップより多彩なドリブルハンドリングよりクラッチの効いたシュートやディープスリーより、パチパチと身内だけやるハンドタッチよりお願いしますやありがとうございましたをちゃんと言おうと、タイムアウト時にダッシュで集合できるチームであろうそう思ってますと。なるほどなるほど。コメントの際には三原さんの手を煩わせないようにと挨拶省略であえて短めの投稿をしてます。いつもありがとうございますということで、ありがとうございます。全部読んじゃいました。はい。でもまあそうですよね、技術だけじゃなくて挨拶というねキーワードで、書いていただきました。ありがとうございます。その通りかなと思います。前川さん、挨拶や礼節は本当に大切ですね、大切ですねと。河村選手がコートに入るときは必ずお辞儀をしています。彼のプレーで一番好きなのはそのお辞儀です。なるほど。私はコートに入ることはありませんが、子供たちのバスケを迎えに体育館に入るときは河村選手を真似てコートに一礼をするようにして入っていますということで、いいですね。はい。まあ、先ほどの影島さんもそうですけど、やっぱり指導者が自分から挨拶するというところでいい雰囲気作れるということはすごくあるのかなと思うので、私もね、含めて、やっていければなと思います。ありがとうございます。ということで、いかがだったでしょうか。はい、毎日更新しておりますけれども、今日の放送ね、バスケはリズムのスポーツということに関して、あなたの思うところを発見、感想、気づき、一言でいいので、あなたのアウトプットにコメント欄使ってください。最後にバスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日、三原が記事を投稿しております。興味のある方は、この放送の説明欄から、一度案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。